どうぞお座りください。ありがとうございます。ありがとうございます。私たちは愛して十字架にかかり3日目を開いた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。ありがとうございます。おはようございます。前はちょっと暑いんですけどね、後ろは寒いんですかね。じゃ あの寒い方は前に、暑い方は後ろにということで、もうちょっと冷やしてくれますか。前は暑いんですいませんね。だから寒い方は前に来てください。前は暑いですから、はい。でですね、おはようございます。本当にお祈りありがとうございました。先ほども言いましたけれども、本来パトモスチームだったんですけれども、トルコチームになってしまいましたけれども、3つあるんですね、ポイントは。1つはパトモスでの6日間の、丸々6日間の祈り込みと毎日の聖会、まあ、それと礼拝なんですね。そして7月15日というのは毎年の十字架では、ポイントの場所にいるということで、最近はいつもパトモスですけれども、その今回はコリントだったんですね。で今回はいつもですね、ギリシャにもアテネに泊まったり、あるいは他のところに泊まるんですけれども、今回は一切ギリシャには泊まらなくて、もちろんパトモスもギリシャですけども、アテネとかそういうの泊まらなくて、パトモスだけ泊まったんですね。それ以外飛行機だけだったんですね。でパトモスで6泊丸々6日間いたんですね。でそれで あとは飛行機だけの予定だったんですけども、まあ、最後トルコのイスタンブールの空港で1泊することになりましたけども、まあ、そういうことだったんですね。でこれは一番最初のパトモスチーム、もう30年近く前に行った時に10日間パトモスに滞在したんですね。それ以来その丸々6日いたのは最長なんです。大体3日とか4日ぐらいだったんですけども、だからそういう意味では特別な意味があるなということを最初から思っていたんですけども、その6日間のパトモスでの祈り込みと7月15日コリントに行った時の、そのコリントでのこれ聖会人が礼拝をしたんですね、聖餐も伴うね。それとそして最後に予定外だったんですけども、トルコでのイスタンブールでの空港での一泊という、この3つのポイントがありました。でパトモスでの祈り込みはヨハネの洞窟の横でですね、本当に祈り込む時を持ってて、向こうはですねカラッとしてるからものすごく暑いんですね、日が当たる方に入ったら。ところが一旦木陰っていうか日陰に入ると本当に涼しくて気持ちいいんですね。ただ日が当たるときはすごいんですけども、そういう状況の中で、まあ、ちょうど会ができるところで祈っていたんですけれども、まあ、今回は黙示録がもう書かれて、世界の終わりが書かれて、開かれた後なんですけれども、すごく永遠ということを思わされました。で黙示録は最後の7年間観覧時代が書かれてますけれども、その後の千年王国、その後に来る永遠ですね、天のエルサレムが降りてくる、そこまで書かれている。で私たちは実は永遠の存在であるっていうね、知識としては知ってるんだけども、本当に永遠の存在なんだっていうことにね、そのことをすごく思わされることだったんですね。それともう一つはパウロ牧師は毎回そのこれからリバイバル起こっていくにあたって受けたという信仰ということを語られました。まあ、カリスマ聖会でも語っておられましたけど、これは詳しく話すとそれだけで時間かかるので、まあ、一言で終わりますけど、信仰を用いるときに3つ簡単にポイントがあって、1つは祈り求めることね、次に感謝すること。祈れば答えられるんですけど、祈りで届かないというのはすぐ答えられないことは感謝していくときに開かれてくる。でもう一つは聞き従うことなんですけども、祈りっぱなし、感謝しっぱなし、聞き従いっぱなしでもある祝福は来るんですけど、さらにこれを本当に御心なら祈ったら、もうまだ起こってなくても受けたと信じる信仰、あるいは感謝することによって必ず全ては祭典以外なされないから祭典がなされると受け取る信仰、祈り本当に神の心を行っているときにはもう必ず祝福と勝利が来ると受け取る信仰、だから受けたと信じる信仰ということをすごい今回語られて、その例えばファミリーホームができまして、実はもうすでに子供を受け取っています。でもう子供を受け取ってファミリーホームの働きが始まっておりますけれども、なんかそれも今はもう皆さんね、実際にもう認可も降りて実際始まってるんですけど、我々はそのもうまだ全然形もないというから、神様の心だから受けたと信じていつもね、こうありがとうございましたってね、人から見たらおかしいと思われたけどやったわけですよね。あれはないかったら受けたという信仰だったんですね。だからその受けたという信仰をすることによって、より神の働きを恵み、神の愛を知り、恵みを知り、技に預かることができるっていうことをすごく言われたんですね。だから感謝しっぱなし、祈りっぱなし、聞きしだいっぱなしでも祝福は来るけど、受けたという信仰を用いることによってよりそれが豊かに備えてくるんで、リバイバルの時にはそれが大切になりますよって話を毎日のようにいろんな面からされた。信仰は単純だって、難しく考えなくていい、それを そのことを単純にしていけばいいって話をされたんですけども、それと、まあ、永遠のことから、ね、言われてたんですね。そしてコリントに行ったんですけど、コリントはですね、最初はねちょうど近い距離だからと思って行ったんですけども、実は御心を感じるってことで、賜物のことは書かれている、蘇りが書かれているんですよ、復活の体のことね、もうコリント書の15章にありますけども、この体は朽ちる体ですよね、シワが出てくる体、ところが朽ちない体になるわけですね、シワが出ない体、ね、この体は不完全な体です、完全な体って書いてますよね。これは肉の体ですけど、御霊の体ってね、栄光の体ね、栄光の後弱いけど強くされて書いてますよね。そういう、まあ、その復活の体、やがて私たちが神様からいただく敬虚の時、あるいは最後の時もらう新しい蘇りの体のことを書いてあるんですね。だから賜物のこと、蘇りのことで、敬虚のことも、再臨のことも書いてあるんですね。だからすごくポイントの場所だってことが言われて、あと教会のことが書かれてあるんです。で、教会というと普通ですね、ね、時代と世界、地域を超えて普遍的な教会ね、世界中一つの、ね、全てのクリスチャンをまとめて教会って一つの教会と、もう一つは東京安定教会とか長崎神主の長崎教会とか、一つ一つの教会、この二つが普通一般に言われる概念なんですね。ところがね、もう一つね、使徒原者教師って書いてあって、コリント書に、つまり使徒団としての教会ってことについてね、今回すごく言われたんですね。でもちょっとこれも今日はあんまり詳しく言いません、それだけ時間があるから。で、この使徒団としての教会がカリスマを用いるとき、またこのリバイバルのときにものすごく大きなポイントになるっていうことを言われたんですね。で、それは私個人的にはものすごく私にとって大きな語りかけだったんです、今回、ね。で、まあ、それがあったんですね。そして本当にその蘇りのことを言いながら、永遠の存在として生きないといけないんだっていう話をされて、そしてその15日の日にアテネから、さっき言いましたようにトルコに、イスタンブールに飛んで、さっき言いましたようにすごい下手なパイロット、そんなことなかった、結局あれは最後だったらね、こうすごい止まり方してね、何なんだと思ったら、暴動に巻き込まれた、暴動というかクーデターに巻き込まれたんですね。でもその中で、いつその、まあ、長崎のお墓があって毎年殉教成功してますけれども、最初からそのことは語られてきましたけれども、いつ殉教が起こってもおかしくない、ちょうどジャッキーの殉教の本が出た、で英語版も出た、そしてアバロンさんというこのジャッキーのお姉さん、長崎のこともあるんですけども、双子のお姉さんがいるんですね、俳優女優さんでしたね、クリスチャンになってやめましたけど、その人がちょっとどこか分からなかったんですね、いるところが。だからね、見つかってね、それでお送りしました PDF 版を、英語のね、もう英語の PDF 版出てますから、そしたらすごくね喜んでくださって、でまだフィリピンとオーストラリアでまだ出版されてませんが、もう PDF 版が出て、英語は翻訳が完成したんです。ちょうどパトモスチームの時に、その時にジャッキーのこの本のが完成した時に、ちょうどトルコでクーデターに巻き込まれたんですね。で、やはり神様はその本当にその殉教のことも含めて永遠の存在なんですよっていうことをすごく語ってらっしゃるんだなと思います。で、今日はそのことも含めてね、ステパノの殉教のところからお話をしたいと思います。で、知識としてはもう皆さんクリスチャンだからね、永遠の存在ってよく知ってると思うんですけど、知識として知っていることと、それを本当に私たちが実感としてクリスチャンとして生きていることとはまた別物なので、本当に私たちがその永遠の存在なんだなっていうことをこうはっきり実感してというかね、意識して生きるということは、これからの時代すごく大切になると思いますので、そのことにねちょっと目を留めていきたいと思います。それで聖書の方に行きますね。使徒行伝の7章、ちょっとだけプライベートなことを言うと、聖火の時に喜びが明かしてましたけど、6日目の最後の晩、同じ部屋だったの、喜びとずっとね、だからまあ、最後だと思ったんで、ちょっと一緒に乗りましょうって言ってお祈りしてたら、お祈りが途中からお話になりましてですね、今まで話さなかった喜びちゃんの本音を聞かせていただきまして小学校の時からずっと特別賛美をして奉仕してきて、親の背中を見て苦しんできたことの話を聞かせてですね、それでなんかすごくいい時を持ちました。で、やっぱりパトモスに行って消えてよかったです。長崎だったら途中で口を挟んで、そうは言うけどお前とか言って言ったと思うんですけども、なんか本当に無理しないで、なんかああそうだったんだと思ってすごく聞くことができて、なんか神の恵みをすごく感じましたし、皆さんの問いなしがあったんで、なんか本当にしっかり頭じゃなくて心でなんかああそういうことだったんだなって受け止めることができまして、なんか本当にいい時を持つことができました。まあ、これはプライベートなんですけども、本当にありがとうございました、ね。まあ彼女はこの後ね、 どういうふうに導かれるか主の御の中にありますけども、本当に良かったなと思っていますというのは、上のことはですね、私すごく一緒に海外に行ったりとかよくやったり、3番目までは、で4番目と5番目とはちょっと大きくなってから結構話す機会もあったんですけど、6番目以下とはですね、どこも連れて行っていないし、ゆっくり話す機会がほとんどなかったんですね。だから本当に6番目のことは奉仕はずっとしてきたけど、お母さんとはずいぶん話したと思うんですけど、私ゆっくり話したことなかったんですけど、話ができて、まあ、これは父親として単純に本当にいい時を持てたなと思っています。で、まあ、長崎教会の方々に祈っていただいたので本当に感謝しております。ありがとうございました。これはプライベートな話ですけども、本当に感謝しています。それで聖書に入ったと思いますけども、7章の使徒行伝7章の54節ね、人々は、この人々っていうのは、まあ、ここに集まってきたユダヤ人たち、つまり、ステパノを殺したというか迫害した、そして、クリスチャンたちにこうぶつかった人ですね。人々はこれを聞いて、でこれっていうのは7章の2節からずっと続いたステパノの長い説教なんですけど、ちょっと今は読みませんが、イスラエルの歴史ずっと語ってきたんです。でずっとイスラエルはこうだった、アブラハムから始めて、あ、もっと前か、あのもっとアブラハムから始めてずっと語って、もうモーセダビデとずっと語って、そして最後にどういったかというと、51節からこうずっと語ってきて、で固くなで、51節ね、固くなで、これ目の前にいるユダヤ人になって言ってるんですよ。固くなで心と耳とにかつれ受けてない人たち、かつれってユダヤ人って最も大事です、ね、それを受けてない人たち、あなた方はふすたちと同様にいつも聖霊に逆らっているんです。ふすたちは先祖たちも逆らってきたけど、今目の前のあなた方も逆らっている。あなた方の人たちが迫害しなかった預言者が誰かあったでしょうか。もうとんでもないですね、これね、すごいですね。先祖たちはいつも誰か迫害してたと、預言者を。彼らは正しい方が来られることを前もって述べた、人たちを殺したが、今はあなた方がこの正しい方イエス様を裏切る者を殺す者となりました。あなた方は御使いたちによって定められた律法を受けたが、律法をもらってるけど守ったことはないってね。これは怒りますよこんなこと言ったら殺してくださいって言ってるもんですよね。でもこれは聖霊に導かれて、聖霊に満たされて語ったことだったんですね。で神様はこの時ステパノに、あの積極的に言うとですね、反発してる人たちにこういうことを言ったらですね、何もなりませんでも神様は、聖霊はこの時そういう説教を導いたんです。でこれ皆さんね、覚えてほしいですね。あのただ人に受け入れられたらいいってことじゃないですよね。これから迫害の時代、困難な時代がやってきた時に、聖書ではっきり書いてある、すべての人に憎まれるって、クリスチャンはユダヤ人とともに。で、あの私たちは本当に神様の言葉を語っていく時に、すごく心を開いて受け取ってくださる人もいるけど、ものすごく迫害していく人たちもいる。そしてこの時は、このステパノの話はどう考えても、ここまで言えばそれは怒るよなってことを言ったわけですよね。でも聖霊がそう導いたんです。ここからちょっと話します。そしたらね、当然のごとく、ご存知ね、これを聞いて腹渡が煮え返る思いでステパノに向かって激しにした。やりませんよ、やったら私の人格が疑われるから腹渡が煮え返るっていうのは、この言語で訳すと下に書いてありますね、直訳は、あの直訳すると、心をのほぎりで引き切る、心をのほぎりギャッて引き切るっていうね心のほぎりで引き切る、だからギャッて、あのグッグッね、あのうまくやると人格が疑われるからやりませんけど昔やったらですね、いや、私怖いんですねって言われたから、それがもうやらなくなったんだけど、つまりこう本当にこう、もうなんかもう怒り狂ってっていうか、もうちょっとこう、もう憤りと怒りに満ちてぶつかってきたわけですよね。でもある意味でさ、そうでしょう。そしてやってきたんですね。で、しかしって書いてある、一つ目のポイントね、聖霊に満たされていたステパノは天を見つめ、神の栄光と神の御に立っておられるイエスとを見て、こう言った、見なさい、天が開けて人の子が神の御に立っておられるのが見えますって。面白いんですけど、ものすごい形相だったと思う。本当に怒りと憎しみに燃えて立ち向かってきたと思う。このあと石投げて殺すわけですから。ところがその人たちを見たときに、ステパノはどうしたかと言ったら、恐れたわけでもない、怒り返したわけでもない。彼が見ていたのは、すごい形相できた人たちではなくて、彼は天を見つめていたんです。永遠に目が向いていたんですね。そして天が開かれてって書いてあって、そこには何やったら、キリストが神の上に立ってって書いてある。で、神の栄光って書いてありますけど、本当に横を見てたんですね。 で実はですね、あの長崎教会始まってずっと言って最初は祈ってることが一貫してあるんです。天が開かれるようにって祈ってきたの。ずっと天が開かれる、賛美だけじゃなくて天そのものが開かれる、で賛美においても天の賛美が開かれて祈ってきたんですね。で私ね、これから開かれてくると思ってるんです。本当に天が開かれてくる、天が開かれてないことで神の栄光が現れるのと、キリストご自身がこの時は本当に見えたんですよね、肉眼でね、ステパノには。他の人には見えなかったとしても、で見えるかどうかは別として、本当にキリストがおられるっていうのが実感として分かるような時が来るんでしょうね。でこの時ね、ステパノはすごい行走で来る、こう石を投げようとしている人たちじゃなくて、目の前にいるんですよ。で本当に飛んでいくわけですから、この後ね。でもその人たちではなくて天を見てたんです。永遠に目が向かってたんです。で今日の説のポイントはね、これから私たちがクリスチャンとしてやる時すごく大事なのは、目の前の状況はそういうことに翻弄されないで永遠に心を向けるかどうかなんですよね。本当に永遠に心を向けてキリストに目を向けるかってことはね、すごく大切です。あのさっきリゾビンゴとね、喜びが言いましたけれども、26世紀の話は、まあ、最近そんなしてないですけど何度もしましたが、もうよくご存知だと思いますけれども、あのリゾビンゴは山本村でね、あの俺の養子になれって寺田半田村に言われた時に断ったわけですよね。その理由はなぜかって言ったら、このキリストを捨てなきゃいけないから。でキリストを捨てたら永遠を失うってことをしてたんですね。本当にしてたんですね。で永遠を失うぐらいなら、ほんのこの地上のあと50年生きたところで何になるんですかって、永遠に生きるんですよって、逆に寺田半田郎にあなたの方こそキリストを信じて一緒に行きましょうよって、あの本当に心から言ったんですね。なんか頑張ってとか気負ってじゃなくて、で最初は無理してね、仕事もないで、ね、あじゃあ養子してくださいって言ったら、いやでもキリスト捨てるって言ったら、あそしたらいいですって、キリスト捨てても何もならないからって、ね、もう本当に永遠をしてたわけですよね。で皆さん、あの永遠を知識としてじゃなくて知ってますか。あ知ってますか。知ってたら洗礼受けるやろな。いや本当にだってこの永遠の喜び、いや死んで終わりじゃないんですよ。地上の人生が終わりは終わりじゃないんですよ。クリスチャンにとって私たちは永遠の存在なんですよ。いや当たり前のこと言ってますけどね、これこう聞いたときに嬉しいですか。嬉しい人は、ね、永遠であることが分かってるんですね。ふーんと思う人はね、祈ってください。だってこの体が終わった後、本当に復活の体を、あのすぐじゃないですよ、一旦霊になって軽挙の時かその再臨かどっちかですけど、もらうわけですよね。そして永遠に生きるんですよ。あの聖書のパウロに会うんですよ。本物のパウロというと、なんか今パウロって人は偽物にいいからね。本物のパウロに会うんですよ。私は妻のお父さんにも会えるし、太田さんにも会えるし、平良牧師も会えるし、タックにも会えるし、いやーワクワクしませんか、真面目な話で。皆さんもしね、天に帰ったとしてもね、誰か言うと怒られるからやめます帰ったとしても死ぬんじゃないんですよ。移し替えられるだけで、本当に霊はそこに行って、やがて復活の体をもらって永遠に共に住むんですよ。あだから仲良くしておきましょうねいやでもこれね、本当に受け取ってたらね、すごいクリスチャンって希望があるんです。真面目な話で、ルドビグは12歳で知ってたんです。だから無理しないで、あ養子にしてくださいって最初言ったじゃないですか。全然無理して死のうと思ってないわけですよ。でもキリスト捨てああキリスト捨てならいいですよって、ほんでも永遠を失って50年生きて何になるんですかって、たか50年って簡単に言ったんですよ。だって永遠に生きるんだもんって、あなたの子こそキリスト信じて一緒に行きましょうよって、あの全然気負わずに心から言えたんです。なぜかって本当に知ってたから。なぜパウロミキが目の前で槍を突きつける人に許しますよって、あのパウロミキは武士出身なんです。あれは単に許したんじゃないんですよ。武士出身だから。で彼は当時仇討ちってのは武士の美学なんです。だから赤穂浪士が、赤穂浪士は江戸だけど、赤穂浪士はいまだに、ね、年末になってやるでしょ。なんであれを言うと仇討ちが日本は美学なんですね。で仇討ちじゃないけどちょっと悪いのは必殺仕置き人 ね恨み晴らしてあげましょうってやつね。これが文化なんですよ。主君の敵を打つのは美学なんですよ。でもパウロミキは仇討たなくていいって、 もう本当に心から許してるから、あだ討ちなんかするなよって、ね、俺天国行くんだから、ね、逆にこあの許してますよって、キリストを信じて来てくださいねって言ったのは、永遠をしてたからなんですよ。本当に永遠をしてたから、許せたし、よかったんですね。ではね、あのものすごく基本的なことを言ってるんだけど、クリスチャンの原点はここなんです。地上で癒しも起こります、奇跡も起こります、祝福もされます。でもクリスチャンの醍醐味は永遠の存在なんですよ。もう死に勝ったんですよ。ですから死は私たちに何の影響もない。だから殺されたって関係ないんです。これはね、でこれはね、あのこれからの時代においてはね、現実問題になってきます。これはあの黙食の時代に、昨日あ、そうそう、言わせら中高世代が昨日から始まったんです。でパトモス支部帰ってきてすぐだったから、いきなりですね、あのサッカーしてる子ばっかりだったからね、あのギリシャのパトモス島でね、路上ライブしてたんですけどね、あの夜ね、あのそしたらね、みんな路上ライブしたらね、本当にたくさん聞いてくれるんですね、乗ってくれて。ところがね、1日目はね、あの乗ってたんですけどね、パッと会って、あ、じゃあそろそろやめてって言うんですよね。どうしてかって、これからユーロサッカー選手権の決勝が始まるってで、ポルトガルとフランスだったかな、だからギリシャ関係ないのにみんな見てるんですね。すごいなと思いますけど、でヨーロッパが一つになってるんですよ今ね。もう黙示録の言う通り、本当に終わりの時代です。で中高生が始まりましたけど、中高生たちは間違いなく黙示録の時代に突入します。まず間違いなく、断言はしませんけど、まず間違いなく。で私は自分も黙示録の時に生きてたら関わってくれたろうなと思ってます。その前に召されたら別ですけどね、あの関わってくれたろうなと思って、秋元牧師は自分は必ず黙示録に生きると思ってますね。で私も可能性は強いと思ってるんです ね。いやね、そうなってくるとね、殉教とかね、迫害っていうのがね、あのお話じゃないんです。非常に現実の問題になってくるんですね。その時に何に目が向かってるか、本当に自分たちは永遠の存在なんだなって。死さえも私たちにはもう勝てないというか、もう死には勝ってるんだなっていうことを知ってるってことはすごく重要です。これはどうでもいいのね、あのステパノはね、はっきりの時永遠天を見て、あ、天が開けてるって言ってイエス様を見たわけですよね。ものすごい行走して立ち向かっている人じゃなくて、天を見て死を見てたんです。で私たちもすごい困難や問題物が それを見つめてると、不安が来たり恐れが来たり飲み込まれたりします。でもしっかり永遠に目を向けてると、それは私たちを壊すことはできません。逆に私たちがそれを飲み込んでいきます。ほらね、どこに目を向けてるか、これ一つ目ね。そしてね、あのそしたらですね、人々は57節、人々は大声で叫びながら、そんなこと言って桶腹が立つわけですね。耳を覆い一斉にステパノに殺到したと、ね、イエス様見えるなんて言ったらですね、余計を腹を耐えてね、やってきたわけですね。まあ、水に油を注ぐようなもんですね。そしてその彼ステパノを町の外に追い出して、石で打ち殺したと書いてある。この次のことはちょっと最後に話しますので、後でちょっと前後しますけど、で59節でいくと、こうして彼らがステパノに石を投げつけてると、こう、ね、殺す時に石を投げてる、石飛んできたわけですね。ステパノはこう言ってます。主を呼んでこう言った、主イエスを私の霊を受けください、ね、もう捧げますって。そしてひだまずいて大声でこう叫んだ、大声で言った、主よ、この罪を彼らに負わせないでください、こうやって飲みついたって。ですごいのはね、石投げてくるんですよ、すごい形相で。その石投げてくる人たちに対してこうひだまずいてね、大声でこの罪を彼らに負わせないでくださいって言ったっていうことは、面白い、ね、彼は石を投げて自分は死ぬのに、自分はもう天国に行けるから問題ない、この石を投げてる人たちはこのまた地獄に行ってしまう、あ、帰ろう、この罪を忘れないで帰ろう、憐れんでくださいって言って、石を投げている人たちの永遠のことに関心があったんですね。こういうのをね、余裕って言うんです。そうでしょ、ギーってやりません、あんまりやるとね、ギーってやって誰かにしなげてみましょう、小石かなんかにね。でもここバッとこうギーってこう小石投げた時にね、小石でもパチンとカチンときませんか、普通なら。ところがね、こう、あ、この罪を忘れないでくださいって言ってるのは、もう自分はもう殺されても構わないけど、この後この人たちは大変なことで、この人たちを許してあげてください、この罪を忘れないで天国にいてあげてくださいねって言ってるってことでしょ。ものすごい心の余裕ですよね、これ。本当に永遠を見てる人はね、許せるんです。なぜか地上のことに捉えてないから。なんで私たちクリスチャンなのに許せないんでしょう。いろんな理由がありますよ。でも一つはね、地上のことに捉えてるんですよ。 どうせが、なんで私がこんな目に遭わなきゃいけないのって、あ、なんでと思ったことのない人、クリスチャンになってからなんで私がこんな目に遭わない、なんで私が、なんでって思ったことない人います？あの、私恥ずかしいけど牧師ですけど、あのよく思った後悔い改めて感謝しますなんでクリスチャンって言うんですけどでなんでなんでなんでっていう人がいっぱいになったら、なんで教会になるとですね、あの大変なことになるんですねでもあるでしょ、そういう時大体ね、地上のことみたいに、なんで俺がなんでこんな目に遭わなきゃいけないんだ俺はってこう思うわけですよね。地上の立場、地上のポジション、地上のことに目を捉えてると、いくらでもね、不条理ですよ、おかしいですよ、神様いるんですか本当にってありませんか。でもね、永遠に目を向けたらね、こんなことから解放されるんです。許す心っていうか、許す心なんてその大げさに言っても許せちゃうっていうんでしょうかね。で、あの今回ね、ジャッキーの本が出ました。これね、ジャッキーの本が出ましたけども、これまだ読んでない方はね、ちょっと高いですね、700円はね、この本ではね、内容は700円以上の本当にすごい価値がありますけど、ちょっとこの薄さで700円は高いですね。でも内容はすごくいいから、ぜひ読んでください、ね、それでその中にね、ジャッキーが捕まった時、まあ、いろんな詳しい話は避けます。本来日本人がいつも、私も行きました、あの囚人伝道に毎回行ってたんですね。あのダバオに行った時には私も2回ぐらい行きました。秋元氏も毎回行ってたんですね。でもで2周年の囚人伝道の時に、秋元氏たちがダバオに行く時に、やってくださいねって言われた時に、パール氏はダメって言われたんだけど、なんか思わずもいいですよってしまった以上引き受けちゃって、まずかったなと思ったら、日曜日ね、当時は3週間ぐらい行ったんですけど、2回目の日曜日の日に変わる飛行機になったんですね。で日曜日に移動するってことは普通しないんです、我々は、ね、今回も最後日曜日でしたけども、普通しないんですね。だからあの飛行機変えてもらおうと思って一生懸命やったけど、どんなにやっても変わらなかったんです。でフィリピンの飛行機ってそんな難しくないんです、いつもは。その時だけ取れなかったんです。おかしいなと思って、秋元氏祈り直したら、御心があるって言われたから、じゃあもうそのままでいいですって言ったら取れた、取れますよって言われたけど、いいって言われたからそのままにしといたんです。その結果、最後の日に日曜日帰ってこなきゃいけなくなったから、その報酬を他にいなきゃいけなくなって、結局このジャッキ の2周年の記念集会を奉仕できなくなった。その結果ジャッキーが言うことになったんですね。でジャッキーたちが捕まったんですね。一番最初に言ったのは、日本人はどうしたんだって言って、でジャッキーをはじめするあのジョイフル教官の人たちを捕まえて立てこもったんですね。あの彼らを人質にして、それで、まあ、あの囚人がすごい扱いが悪かったんでしょうね。あ、今の大統領があれの時ですよね。それでこう言ったわけですね、あの変えてくれってことね。そしたらね、普通警察が行くじゃないですか。で最初はね、日本人も捕まったってラジオで報道されてたんです。で日本人がそれで祈った後行ったら、日本人がいたってことでほっとしたんですけど、まあ、彼らは捕まったんですね。それで警察じゃないですよ、向こうは軍が来るんです。これすごい状況だったんですよ、軍が来て。で向こうはね、こういうのは許さないから殺しちゃうんですよね。それで緊張感が走ってたんです。その時にジャッキーが交渉係として囚人たちのところからこっちに来たんですよ。そしてその時に軍の人たちとこちらの人たちが、もう戻るなと、戻ったら危ないから、もうこのまま戻るなって言ったんだけど、ジャッキーは何て言ったかというと、いや戻りますって 言ったんですね。書いてますよ ね、ちょっと読みますよ、ね、さて現場に行って驚いたのは、こういう場合日本では警察が来ます。しかしフィリピンでは違いました。軍が取り巻いていたのです。軍はビルの屋上やあちこちから機関銃で狙っていたりして、ただでは終わらないぞという雰囲気でした。これは世界的なニュースとなり、日本でもニュースで、軍と囚人たちの仲介となっていた、今私のフィリピンの働きの責任を持っておられるエディ牧師が映っていたそうです。さてここからです。ジャッキー宣教師は囚人に言われて交渉のため軍のところにやってきました。その時軍は囚人のところへ戻らないように説得したそうですが、ジャッキー宣教師はそれを断りました。そして逆に囚人たちに、カスティーヤ牧師とジャッキー宣教師が残るから、他のジョイフル教会の人々を解放してほしいと頼んだそうですが、それは断られたんですね。でね、戻ったら殺されることは分かってたんです。でも彼女は戻っていったんですよね。そしてあの自分が代わりになるから、みんなを解放してくれと頼んだんです ね。でこの後実際殉教してしまうんですけども、これね、今こうやって言うのは簡単だけどね、 あの戻れはまず殺されることが分かってるのに、彼女はもう人権確保したからと思いますけど戻れたんですね。で皆さんね、これは簡単にできることじゃないんですよね。でもジャッキーはね、はっきり永遠を見てたんです。で私たちが永遠を見てると、あの何ですかね、死も怖くなくなると思う人はね、あの囚人たちがね、こうすごいんですけど、あの殺そうとしている囚人たちを全然し、彼らを、ね、あの教官人も助けてほしいし、囚人たちも思って、最後はね、本読んでください。最後囚人たちと、ね、銃撃戦になるときに、盾にして最初銃撃戦して、ジャッキーたちを殉教するんです。その後実は教官人が伝道したらみんな救われて、最後突入したら囚人たちだけ固まってて、教官人たちは別の部屋に置かれてたんですね。つまり何かあったら、教官人たちがマキドイ君って死なないようにしてたってことなんです。救われたってことが分かるんです。おそらく天国行ったらね、この人たちいると思います。全員射殺されましたけど。ですごいなと思うのは、土壇場になっても彼らの救いのことを考えてたんですよね。で自分たちを殺そうとした人の救いのことを考える、この心の余裕、いやね、これはね、本当に永遠に目が向いてるとそうなってくるんです。で、また言いますね、私も含めてすごく地上のことに捉えてません。私の場合は食べ物のことに捉えてるんですね。ある人は笑うでしょうけど、服に捉えてません。誤解しないでくださいね、あの清く貧しく美しくいるよって言ってるわけじゃありません。神様が与えてくださるものはいつも良いものです。本当に良いものです。高くても安くても良いものです。いいものをいつも与えてくださる、間違いないでね。安物じゃありません。最高のもの、それは高いか安いかじゃなくて、その人にとって一番良いものを与えてください、間違いなく。だけど地上のものに取られてません。本当に神様が備えてくださるから、もう安心して永遠に目を向けるかどうかってものすごく大事なんですね。でその時に私たちはその許すことに関しても自由になれるんです。でこの時2つ目ね、許したんですね。そして3つ目ね、ステパノはそして殉教していきます。でも人間的に言ったらここで死んでしまって、ステパノはあのこんな説教したら殺されるのは当たり前だし、結局殉教していってみんな激しにして殺してしまって、何の身も残さなかったじゃないかって見えるでしょ。無駄死に見えますよね、ここだけ見たら。とかそうじゃないですね。で3つ目のポイント、58節、ね、彼をステパノを町の外に追い出して石で打ち殺した。その次、証人たちは自分たちの着物をサウロという聖の足元にいた。証人たちというのは石を投げて殺した人たち、つまりみんなサウロというのは後のパウロです。サウロの足元に服を置いてこうみんな石殺して、つまりサウロは服の番号をしながら、彼も激しいと聞きながら一緒に見てた。とんでもないやつはステパノはって、で焼きついたと思う、ステパノの説教。ステパノがその石を投げた時にひだまずいて乗ったさ、その時感動しませんよ。あのとんでもない、何が神様だ、何言ってんだこいつはって思ったの、その時は。でも焼きついたと思う、まあ、今から言えばなんか当時ユダヤ教が正徒だと思ってるから、へんてこなイエス教かなんか変な信仰宗教入って何やってんだこいつはと思いながら、その姿が焼きついたと思うんですね。ということはサウロにとってクリスチャンはステパノなんです。これ7章で、9章でサウロは改心するんです。その後サウロにとってクリスチャンというのは、あの説教したステパノ、あの時ひだまずいて彼を許してくださいと言ったステパノ、天が見えると言ったステパノ、彼にとってクリスチャンってステパノだったんです。でその後のパウロの生涯を考えると、ああステパノがベホンだったから彼はそういう生涯を送ったんだなって分かるわけですよね。で皆さんは子供でも伴侶でも友人でもいいですけど、私のクリスチャンになってくださいって言えますよね。いや、イエス様死にたらいいぞ、でも俺の真似はするなよって言うことはないでしょうね。サウルはステパノを見てたんです、ね、あの名前を出すと失礼だと思いますから言いますけどね、今名古屋に行っているね、野見山牧師の息子さんがね、話してくれました。船に乗った時にね、お父さんの船に乗ってそこでね、自分は全然酔ってね、こういうことをしてたんだって尊敬してね、 それで父親の背中を見ながら船になってね、そういうふうになりたいと思ってたって、その生き様を見てね、生き様を見てそういうふうになりたいと思うわけでしょ。でステパノを見てたパウロは、クリスチャンってのはステパノの姿だと思った。クリスチャンはあって生きるんだって思ってたんですよ。その時はパウロは歯ぎしり切ってものすごい勝ってたけど焼き付いた。それがクリスチャンの生き方だってことを知ったから、パウロはこの後ああいう生き方ができた。無駄ではなかったんです。ステパノは殉教して天に帰りましたが、そのステパノ持ってたスピリットが実はサウルに引き継がれて、キリスト教の土台を作ったのは十二使徒とパウロなんです。聖書の新約聖書の半分書いたのはパウロなんです。ステパノは無駄死にどころじゃなかった。サウロの中にそれ生きたんですよね。で皆さんね、どうぞ人間的な計算と目の前のことに振り回されて生きるクリスチャーにならないでください。計算ばかりしてクリスチャーにならないでください。本当に永遠に目を向けるときに、ある方はステパノにすぐに殉教してしまうかもしれないし、逆にヨハネのように長居する人もいるでしょう。それは神の定めていることです。でも本当に永遠に目を向けて生きるときに、実はね、私たちはね、本当に地上の人生をね、神の心を全うして生きれるんですね。それはね、決して無駄にはならないんですね。本当に永遠に残るものを残していけるんですね。それをね、ぜひね、覚えておいてほしいというふうに思います。あ、ちょっともう時間が押してるからこれで終わらないといけませんけど、そのことをね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。あ、最後の一つね、日本で一番大きな教会の牧師になっているのは大川嗣道先生ですね。大川先生で、先生がアメリカに来た時に説教してくださった中に、まあ、3億円流しもあったけど、もう一つあってですね、私はすごい感動した話、平牧師から聞いたんですけどね、夫人の方からね、大川先生はね、教会で生まれ育ったんです。とっても貧乏だった当時はね。でお父さんはもう伝道役で、お母さんも一生懸命して、で本当に喜んでやってたんですって。でもとっても貧乏でね、昔修学旅行に行くときに、クラスで一人だけ行かなかったんですって、お金がなくて。それが大川少年だったわけです。それでお母さんにですね、もともとちょうど反抗期もあって、猛烈に反発してたそうですね。牧師なんかやってるからね、クリスチャンだからいけないって、それじゃなくてもみんなに迫害されるのにね、修学旅行も行けないじゃないかって、もうボロクソにお母さんに怒ったそうですね。そしたらその猛烈に怒って、もうなんかこうね、殴りかかる息子さんにね、お母さん微笑みながら、つぐみちってね、何をお前言ってるのって言ったんですって。あなたはね、そんな修学旅行行けないぐらい何を言ってるの、あなたはこの後ね、イエス様のことを述べたに世界に行くのよって言ったんですって。余計腹が立ってもっと殴ったんでその時はでもその言葉と笑顔は彼の心に焼き付いた。やがてお兄さんの説教で彼は救われるんです。で教会、本当に大川先生はね、焼こうと思ったんです。こんなことやってるから俺は苦しんだで、教会を何で焼こうと思ったか分からないって言ってましたよね。それぐらいこうぐねた。ところがね、聖霊に捉えられたでしょう。彼の今頭のようなどうしたら一人でも多く救えて日本にリバイバルが、それしか頭にないですよね。で日本で一番この今まだ リバイバル始まりましたけど、この今の段階で本当に1000人以上いますからね。1000人といっても実際に300人だったらするけど、本当に1000人以上いますからね、あそこの教会は。あれはやっぱりね、言ってましたよね、私の母は私を、その荒れ狂ってる私を十字架を透かして見てくれていたんだって、それ説教したんですよ。あなたも十字架を透かして見てくださいっていう説教したんですけど、彼はその時ね、猛烈な反発したけど、お母さんは言ったんですね。何見たんです？映画を見てたんですよ。神見たんですよ。普通ね、母親だったらね、あ、ごめんね、月見ちって本当に生かしてあげたいの、生かせなくてってなるけど、ならないの何言ってんのよって言って、あなたは世界に行くの、これすごいですね。これね、天国見てないと言えないですよ、こんなセリフ。普通に、あ、ごめんねってね、でも神様必ず報いてくれるから、でもねって、こういう言い方をする。普通は謝らない。何言ってるのよって、あなたは世界に行くんだからって、本当に世界行ってるじゃないですか。どこ見てますか皆さん。私たちは永遠のものなんですよ。地上は瞬きの間だけです。だからどうでもいいなんて言いません。大切に行きましょう、大切に行きましょう。でも私たちは永遠の存在なんです。そしてそこが本当の報いの場所なんです。そこが本当に私たちが正しく評価される場所なんですね。 あれなんかね、そのことをね、どうぞそれをはっきり心に据えると、この地上を神が望んだらいいように最高に切れます。それをね、ぜひね、知っていただきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは今も生きておられる神様で、私たちに本当に良いことをいつもしてくださいますが、この Y の時代、不条理があったり、いろんなことが許されてくると思います。既にいろいろ職場や学校や家庭でいろんなところを通されている方もいらっしゃると思います。でもその中で私たちが本当に神様に目を向け、永遠に目を向けて歩むことができるように、目の前に起こっていることや目の前にぶつかっている人に翻弄されるのではなくて、永遠にしっかりと目を向けながら、許しながら、喜びながら神様に歩んでいくことができるように、力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りは聞かれませんので、まず悔やでもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。自分のことでも、家族のことでも、友人のことでも、敵対していることでも構いません。健康のことでも、経済のことでも、お仕事のことでも、学業のことでも、主に素直に大胆に求めましょう。それに答えてくださいます。天父様、今イエス・キリストによって父の神のもとに参りました。一人が神にあったこの願いと求めに応えて、心と体を健やかにし、問題に対する解決、勝利を豊かに与えてください。主イエス・キリストの皆によって命ずる心と体を癒せよ。痛みを、また痛みの根源を癒って命ずる、治れ。イエス・キリストの皆によって命ずる、がんよ、体中から消えてなくなれ。イエス・キリストによって命ずる、腫瘍よ、小さくなり、聖霊の火によって焼き尽くされ。イエス・キリストによって命ずる、消えてなくなれ。腰の痛み、背中の痛み、また偏頭痛、イエス・キリストによって命ずる、癒せよ。痛みを消えてなくなれ。経済の必要に関して祈っているんですけど、なんか遠慮がち祈っている方がいらっしゃいますけど、もっと素直に大胆に祈りなさい。神様、あなたのこの叫びを待っておられます。この遠慮しないで、もっと大胆に求めなさい。あなたが精一杯自分のできることをやることを知っている。あなたはもっと大胆に私に求めなさい。私はあなたにもっと豊かに応えていこう。大胆に求めなさいと主は言われます。あなたが答えられないのは求めないからです。もっと大胆に求めなさい。遠慮しないで求めなさい。なんかある方に促しがあって、なんかこう手紙を書く、あるいはメールとか電話でもいい、なんかとにかくその人になんか伝えなきゃいけない、かなり具体的に示されている人がいます。 でも何かどうかなと思って迷ってますが、今時です。今しなければ後で後悔するので、恐れずに信仰の足を踏み出しなさい。その時にあなたはすごくその人にとって大きな助けとなるでしょう。もちろんイエス様を伝えないといけないんですけども、なんか伝道って言うんじゃなくて、まずその人のところに連絡を取り、そしてあなたのできる助けをなしていきなさい。その中でこの証しする機会、伝道室が開かれていきます。だから伝道伝道って言うんじゃなくて、まずその人のところに行き、関わり、助けていきなさいとしています。今しないと後で後悔することになります。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。本当に感謝いたします。一人一人の願いと叫びに応えてくださり、すべての必要を具体的に満たし、豊かに与えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお出しください。ハレルヤを賛美します。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、 聖霊の親しき交わりが私たち人々とともに一同とともに今も後もとご支援までも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。お知らせをしたいというふうに思います。地方の中をご覧いただきたいと思います。1つ目、パトモスチームに使わされておりましたユダヤからもと私とキャロル・コビ姉妹が無事に帰国されました。お祈りと感謝します。本当にありがとうございました。今回はあの